ナムナムナム京都三条ボンズカフェ。
いやいや、今日臨床してますけどね、オープニングテーマ臨床というのかぶってます、かぶってます。もう本当にどうなってますかこれね、みんなもう本当にこの10月涼しい、前週は結構やっぱり10月になるとちょっとひんやりするなとか言ってましたけど、もうなんかこの2、3日ポカポカしてね、
いい天気でしたね。
いい天気すぎて、またなんか音楽うるさいしバンバン来てますけどね、なんかすごいことになってますけどね、生放送の怖いところでございますけど、どうですかタモリ久しぶり、
はい、
マッツも久しぶり、
久しぶりです。
なんかタモリ焼けとるの、
いや、え、そうですか、
もう日焼けしてるで、
あー、でも体育祭があったからです。
あー、あー、体育祭じゃない、体育祭、
体育祭、
体育祭、
そういうギャグ好きですね、
大好きほらおあのね、
はいはい、
もうね、タモリからすると俺なんかおとっさんだからね、僕とはカイトさん
はお父さんです。
マツンと僕は、まあ、お兄ちゃん妹っていう勝手に思ってる
けどちょっと兄ちゃん無理ないです
無理や、無理、ほらほら
じゃ親戚のおじちゃん
聞いたつもりでおるんですけれども、最近僕めったに二日酔いなどしない男でしたけどね、
はい、
でさ、もう二日酔いで、
あららら、
もうちょっと久しぶりにちょっとお疲れさん会をしましてね、
はい、
もう6時、7時、7時半、あ、7時半ぐらいから、
はい、
徐々にみんな集合して、
あ、
飲んでたんですけど、まあ、飲んでたのは1時ぐらいまでだと思うんですけど、あとは食べてるだけで、はい、気がついて朝5時になってましたけど、もうね、
もう朝ですよ、
5時。朝ですね。で、朝のお勤め始まるっちゅうね、今ね。もう朝ガンガンもう胸ムカムカみたいな。
それはもう仕方がないですよ、5時まで。
ねえ。カズさん2日酔いしないんですか？
年ですからね、しますよ。
やっぱしますよね。
あ、しません。
あ、しません。
昔ほど飲まないんだ、ね。
ああ。
あの、カイトさんはもうすごく、あの、こう、丁寧に飲まれるんですよね、まあ、味は、ね。
まあ、年ですからね、お互いに。
はい、そうですね。勘弁を待ってください。
昔と同じように飲んだ。
そうなんですね。でも、飲んでる時は昔と同じように、あの、組み交わしてしまうんですよ。受けなければいけないと思ってね。
ああ、セーブできないんですか。
いや、でもだよそんなことないけど、まあ、まあ、同じ量でいけるかなとか思うでしょう、ね。で、最近はちょっと梅酒にハマってましたね。
ああ、美味しいですよね、
うん、で、甘いのもありますけど、はい、純粋なもう 100% 梅酒みたいな、うん、もうまったりして、ね、とてもその甘くなくうまい。なんかほんのりちょっと甘いんですけど、梅酒だから皆さん、リスナーの皆さん、梅酒を、ぜひ、もうじき誕生日近づいてますよ、私。
最速ですね、
はい。ということで、今日も頑張ってまいりたいと思います。京都三条ボンズカフェ、杉若です。
まっちゃんです。
たむりんです。
しんちゃんです。
ということで、今日はですね、もう10月も21日、明日、何の日ですか、たむりん。22日。
明日ですか。
はい、おっと。
え
今日お池通り歩いてませんか？歩いた。
お池通りは歩いてないんですけど、あの、で、電車の広告とかで。
ああ、気づいた。明日は、はい、祭りどうぞ。
時代祭り。
時代祭り。
あ、
どんなことするんですか、まあ、そう。
なんかあの、あれですよね。なんかって言っちゃった。
京都人ほどこういうもんでございます
、はい、
しっかりした情報を流さなければ
意外とこうそんなに見に行ったことがない
し、ああ、なるほどなるほど、はい、まあしかし、まあたくさんね、もうすでに京都入りして、もうホテルもいっぱいでしょうしね、
うん、
でこれからほら修学旅行の時期でしょ、海田さんね、修学旅行生、
はい、
あのやっぱり法然院さんでも、はい、修学旅行生が
来ますよ、
来ますか、やっぱりね、なんかあのなんか寺町通りに救急車が通る、
あの音が
生放送すごいところでどんなスタジオやるんで、その救急車聞こえてまだ止まった人、これ
あれ近い
で、そしてその、あのスタジオの外を見ますと、テイキーさんが来てるじゃん、テイキーさん、もうありがとう、本当に、今週もテイキーさんやってくれました、本当にありがとう
ありがとうございます。
ちょっとあのテイキーさんにここからの なんかあの、頼むの悪いけど、なんかあったん、事故あったん。寺の町で救急車止まりましたけどね。
びっくりしましたね。
すごいですね、この番組は。
ということで、明日ね、はい、修学旅行生にホテル行って喋りますね。
あら、どこのホテルですか、聞きに行こうかな。
新阪急ホテル。
あ、何人相手ですか。
いや、もう、40人ぐらい。うん。
どこの高校生。
神奈川県の、ね、
神奈川県の
私立の
優秀なお子さん、
京都について、
京都について語りますか。
はい、知り合いからちょっと、知り合いが先生で。
あ、そうですか。高校生40人ぐらいはやりやすいですね。
あ、そうなんですか。
高校はもう公園に嫌だな。ま、前も言ってた、言ってましたけど。
驚くだからお寺三昧ですよ、修学旅行。それ、
あ、そうですか。
一昨日の、え、昨日の晩が、はい、薬師寺さんの話で、
奈良で、
今日の晩か多分市議さんのね、
ああ、
お坊さんの話、
はい、
で明日は私の話と、3日間ボンボーズの話を聞く、
まあ、高校生のどこな高校生
びっくり、
僕やったら休むな。そんな
や夕飯の後聞きたくないな、お坊さんの話ばっかり。
もうそんなやったら外歩きたいな。
気の毒や
ね。気の毒ですね。でも、あの、タムリンの学校もね、仏教が、仏教系ですから。
あ、そうなんです。で、この間、ま、うん、あの、MBS のチチンプイプイっていう番組知ってますか？あれの取材がうちのクラスに来たんですよ。で、田村健二さんが来て、
はい、タムケンの、僕見てるやろ、チチンプイプイのタムケンの高
校へ行こうやろ。それ来週の月曜日放送なんですよ。
あ、見よう。あ、多分出てんの。
いや、あの、インタビューのやつは受けてないんですけど、でも教室にいたんで、ちょっと映ってるかもしれないです。
すごいや。
探さない
。なんだこの情報は。ひょっとしてチチンプイプイはこのラジオを聞いて、タムケンがいる教室に行こうと。こうなったんじゃないでしょうかね。
そうかもしれないです。
わかんないよ。ね、ターゲットとしてこう。
ね、ラジオをやってる子が、みたいな。
そうそう。へぇ、見てます、あの、タムケンの。ね、見てます、見てます。そうですか、楽しみな、はい、来週月曜日。
はい。OK!
ということで、この番組いろんなコーナーございます。おしょうさん聞いていただいております。ね。これもあの、先週もいただいた、あの、カイトさんの、
はい、
法然院さんで、カジタさんの方に言っておかしいですけど、ラジオじゃなくて落語会。ジャクマツさんの、
はい、
落語会を聞きに来ましたというメールをいただいておりますけど、あの、おそらくあの、ともこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちゃんとあの、ラジオ局にあのメール届きましたのでご安心ください。あの、お友達と行かれたそうで、
あ、ね、いいですね。
すごくいい雰囲気、もう、法然院さんのファンでいらっしゃるんですけど、
ああ、やっぱり。
法然院の中に包まれた環境の中で、落語を聞けるなんて、友達も喜んでましたというメールをいただいております。そして、まあ、おしゃさんたち、皆さん、スタッフの皆さん、風邪をひかないようにということで、
ああ、ね、ありがとうございます。
私も文明覚えるぐらい、ともこさん、あの、届いておりますので、ご安心くださいませ。ということで、今週またいろいろね、お便りをお待ちしております。そして、今月のテーマですけど、何でしたかな、
ほっとしたこと。
ほっとしたこと、ほっとの話。ね。
はい。
これについて皆さん、どしどしとお便りお願いいたします。ということで、それぞれの宛先を、マッツンからお願いします。
はい、ファックスナンバーから参ります。075-213-6433。075-213-6433。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp です。
はい、お待ちしておりますということで、本日の1曲目いきます。
はい、すいません。本日の1曲目は、カトリナ&ザ・ウェーブスでウォーキング・オン・サンシャイン。
京都三条ボンズカフェ、京都三条ボンズカフェ、
京都三条ボンズカフェ。
見てて思うことは楽しくやってはるなっていうことだけ。見てて思うことは楽しくやってはるなっていうことだけ。見ててよ。
マスクで。
京都三条モンズカフェ。京都三条モンズカフェ。この番組は商業演出総コンテンツ番組、個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。おっとジングルが新しくなりました。
なってましたね。
なりましたね。秋から。なんかあの、ちょっとあんまり聞き慣れへん声も聞こえてましたけど。
本当ですね。
あれはあの、リスナーの感想ですか？じゃないの？ なんか楽しそうにやってはるんじゃないですね、みたいな。そうですか。あ、そうなんですか。いろいろとね、みんな、手のこんなことしていただきまして。
何回も流れたりしてましたね、ね、同じ言葉が。
そうですね、いいですね。さあ、
はい、
今日は、10月3週目、ございますね。
はい。
はい、3週目といえば、もうこの、もう、かじたファン、本音さんファン、はい、ボンズカフェファンの皆さん、次1回のお楽しみのコーナー待っておりました。私たちも楽しみにしております。
はい。
いきますか、マッツ。いきますか、かじたさん。
はい。
しんちゃんの
この本
読んだ
ポポポポ
ポポポ
どうですか、
ポポポ
今日は何でございましょう。どんな本、はい、
大人のいない国。
ああ、またそれ読みたいな本ですね。
成熟社会の未熟なあなた。
成熟社会ってそこがちょっと引っかかるところもあるんですけど。
成熟社会、未熟なあなたね。
あ、成熟社会って何なんですかね。
何なんですか、
分かんないです。僕はもう全然大人になりたくないので、私は。
そういうらしいですわ。
あ、成熟した、いや、この作者の方の内容はちょっと海田さんにちょっとご教示いただきますけども、ちょっと どんなことですか。いやいや、さっき紹介してください。
いや、だから、はいはい、幼稚な人が幼稚なままでちゃんと生きていけるという成熟社会なんですよ。
ああ、幼稚なままでいいんじゃないの、本当に。
大人にならなくてもね、今の日本は。
俺、ぐれちゃうよ、本当にもう。大人なんで何やって思うもん。めっちゃ思うね、俺は。だからその先生、作者の先生と僕はひょっとして巻末あたりで同意見になるような感じがしてだと嬉しいですけど、
はい、ちょっとちゃうかもしれない。
違いますか。
もっと大人になりましょうっていう。
あ、そうですね。それは大人にならなければならないと。ということですね。なりたくないの、僕も。おかしい、もう世の中。どんな本ですか。
いや、あの、大阪大学総長の質問をお勧めしている鷲田清和先生とね、神戸女学院の内田達という、またこれまた今よく読まれている哲学の先生ですけど、とにかくあの、いろんな、まあ、惹かれるフレーズが出てます。ぜひ読んでください。例えば、大学で身につけるべき教養とは、言っていることは整合的だけど、なんかうさんくさいものと、言っていることはまるでわからないけどなんかすごそうなもの、その2つをちゃんと見分ける能力が教養だと。
ああ、なるほど。うん、わかるか、松。
いやなんか、
言ってることは整合的だけれども、はい、なんかうさんくさいものとね、よくわかんないけどなんかすごそうなものと、その2つをちゃんと見分ける能力が大学で身につけるべき教養と、ようなこととかね。
なるほど、大事なことですよね。でも
そうです、
判断、こう分別というのは大事ですからね。
そう
です
ね。あと、まあ、対話と議論の違いね。
ああ、
分かってる。何じゃそれ。マッツァンタオリン、しっかせよ。
ディベート、議論、
多分なんかでも聞いててもあんまりうちは分かってなさそうやなってこう。
ディベートっていうのは、あの、相手と私との考えが言ってる前と後とで変わらない方が勝ちっていう。
あ、
それディベートやね。そのまま私の考えは相手と何ぼ喋っても変わらないと、
うん、
対話は喋っていくと変わっていく。
ああ、
なるほど、
なるほど、
っていうのが対話で、
うん、
なんか最初から変えないぞと思って人と喋ってても、まあ言えば何の喋った前も後も進歩ないや。
あ
進歩というか喋る意味がないっていうことね。それはもう最初から分かってくるでしょ、相手と意見が違う、うん、でも対話すると人と喋る中で自分の意見がちょっと動いていくってことに、対話す、相手と喋ることの意味はあるかもしれないみたいなね。
なんかそう言われるとこうディベートの意味がなんか分からなくなってきます。
うん、だからディベートってのは自分が正しいことをまあ逆に確かめたいみたいな、うん、
あー、なるほど、
勝手に自分で相手を使って、
うん、あー、
そういう作業かもしれない。ほんまは正しいかは分かんないのよ、うん、でも自分の中ではそれを正しいってことの証明みたいに自分でしていくみたいな。
は
あ、より凝り固まっていくかもしれない。 なるほど。でも人と喋るっていうことはこうやってこうお話ししているうちに、はい、ああそういう考え方もあるのかっていうことを聞いて、
はい、
自分の考えがさらにこう熟成していくというか、
うん、なんか対話の方がやっぱり大事な感じがしますよね、
うん
うん、賢くなりましたね。
賢くなりました。
でこれ2人の大学の先生なので最近の学生さんの、まあはい、あり方についてもいろいろおっしゃってるんですけど、
うん、
妥協することって嫌いですか若い人。
妥協っていうかなんかこういいところで折り合いを見つけるみたいなのは全然いいと思うんですけど、うんうん、妥協っていうと、うん、なんか妥協っていうとなんかあれですよね、すごい嫌な感じが。
そうなんです。だからまた妥協と和解というのがまた、
ああ。
で理解し合って、ね、うん、理解し合って納得してそうするのと、はい、妥協するっていうのがあるでしょ。
はい、
で妥協したがらないんですよね今の若い人、この先生のあれでは、うん、だから自分のその主張をとにかく曲げないですることが大事なことやっていうふうに思い込んでるとものすごくしんどい生き方とか、とにかく昔はあのこの本の本間のテーマは成熟社会でね、はい、昔は自分でできてたことを今はみんな人にやってもらってお金で買う時代やっていうことだよね。例えば料理とか洗濯とか、
は
あるいはいろんな自分でできたこと、例えば物の修繕とか、
うん、
そういうことを全部昔は基本的にできてたことをプロに任せてそれをお金でサービスを買うっていう時代になっていてね、だから一人一人はものすごく未熟になってるわけです。一人前の大人でなくなってる。ほんでお金払ってるからやってもらうのが当たり前になってるから時々やってもらえないと腹立てるとクレームをつけると。
あ
だからクレーム、
ね、あと
クレーマーばっかり。
あ
クレーマーの一人ですけどね。そんな社会作ったことないの。
No.
まあ、そのいらんもん作っていらんもん開発して、うん、それで使ったら使ったで怒られるからな、困るよね。
そうそう。
おかしいやん。それから先生方の言うたのは分かんないけど、この戦後のね、長い歴史の間に、いらんもん作りすぎたのは大人たちなのよ。
うん、
だからそれが大人たちだと言ってる間に、我々も大人になってるわけです
よ。そこはね、自分ら気づかな。
これをこう批判する人は、結局それ、自分たちはその、被害者だっていう感じでまた言うから、社会は変わっていかない、誰かが変えてくれるだろうみたいな。これは前の大人が今ね、杉川さんおっしゃったように前の大人が悪いんで、私たちはその被害者でこの社会に生きていくしかないんだみたいな感じになって、いつまでも子供のままでいたいとかいるというか
無理だもん、
そういう感じになってる。
だってね、彼氏さん無理ですよね、なんぼなんぼ頑張ってて英語したって変わり者扱いされんのよ。だからみんななんかしないけど負けていくんや、負けんと行こうと思ったってね、大変よ。あとはじゃあ女はもうこうあれよ、もう今便利だなと思ってるものを全部省いていったら別に生活できんねんもん、ほんまは。
あ
でも省かれたら困るもんだらけになってるよ、省ありきで生きてるでしょ。
そうですね、なんかもう近いもので言うと携帯とかでもなんか昔持ってなかったのに今もなかったら大変ですよね。
でしょ。だからいいものとちゃんとそれ精査して便利なものを、この時代の副産物的に便利なものをうまく使いこなして、それのプロトタイプもちゃんと使えると、これがもう大人の生き方ですよ。
あ
前もこの番組でもね、一番最初のアシスタントのなおちゃんっていうのが、はい、お茶を入れたことないって盛り上がりましたよね、
うん、
お茶を急須で入れたことないと、茶柱の話になったわけ、
はい、
茶柱が立つっていう何ですのそれっていう話になって、そういう人たちがいる時代になったわけよ。お母さんは入れないから、お母さんがお茶入れたことないって、入れたことあるんやけどたまたま見たことがなかったわけね、娘さんは、っていうことがあって、なんでかっていうとペットボトルがあると、
あ
ペットお茶はペットボトルでも緑茶もワン茶も売ってるし麦茶まで売ってるし、でお茶っぱい入れなくてもな、あのそのペットボトル買わなくてもパックがあるじゃないと、
う
とお茶っ葉が出ることないわけでしょ、
うん、
茶柱が云々の話なんかどっか行ってしまうと。
ああ。
だそれ買わずに使いますかって使うじゃないかって言ったら使えるのに、うん、便利なものに流れていくじゃん。
もうどうしてもそっちに行きますよね、便利な方、便利な方に。
俺だから盆さんの会議のみならず、いろんな行政の会議行っても、長い会議の場合は一人ずつにもペットボトル置いてあったりするわけ。まあ、エコ問題エコ問題とか言いながらさ、そうしてみんながそれ別に入れてくれはったらええねんか。
あ
お茶っ葉でどっか無事にしてんのよね、
うん、
うん、と言ってる今日も僕もペットボトルを、ね、このあえてそれを言うために、ね、でもこう実はそれみんな騙せると思いますけど、私ずっとこれを使ってこう中身を変えてきてるだけよ。
ああ
気づかへんな。これが大人のやり方っちゅう。一番最初かちょうど家にこのボトルを持ちやすくて、
ああ
これで大丈夫わかりませんけど
1リットルの、ちょっと持ちやすい。
すいません、海田さんのコーナー。そうですよね。
年取りたくないと思ってます、
はい、年取りたくないです。
そうい
や早く年取りたいです。なんかもう今地球温暖化でなんかもういろいろ気候変動とかあるじゃないですか、うん、もうなんかもうそんなんで死ぬよりも早く自然に死にたいんですよ。
ああなるほど。
だからそういう国になってしまってね。
あ
若い人が年取りたくないって、その年取るっていうことはただ年だけが増えてシワになっていくことやっていうふうにこの本に書いて、そういうイメージをみんなが持っていて、
うん、
ほんま大人になるっていうことは年取っていくことは何かをまた得ていくということでしょ
う。うん、
でも今若い人にとってはそのただ年取っていくだけで何も得るもんがない的なね、そういう感覚になっているから年取りたくないっていうことになっているのはどうなんだろうなみたいな、
うん、
そういう世界みんなで作ってしまったっていう、
なんかできるだけこう子供でいたいっていう思いがありますね、
うん、そうみたいな。
子供でいたいというのはね、はい、つまり僕はね大人の成熟なる世界っていうのは一言で簡単に言わせてもらうとね、
はい、
あのつまり僕だって大人になれなければならないと思うのはなれないのは子供の方が大人よりも大事なものを持ってるというフレーズなんですよ。つまり子供たちの方はね、例えば連帯責任とか連帯感があるわけよ。
あ
小さい村でも小さいクラスでも小さい町でもやっぱ子供たちの連帯感っていうのは、日本は今何がないかって言って大人がいないじゃなくて連帯意識がなさすぎるやんて。
うーん
でしょ。だからみんなで直そうっていう気ないから、あいつがやったからあいつがやったからというのが事件になって吊るし上げられて絞られ、マスコミが叩く、ジャーナリストが叩くってなるけど、みんな同罪やんか、見てたんやしみたいな。
うーん
見てたし使ってたし知らん顔してたんやんけど、ほんとお互いがみんな実は責任者なわけやんか。
うーん
その切り出しをした人が誰か悪いやつがおったとしてもさ、でもずっともう10波人からげでみんな実は同じように分かってて目つもっててそのまま通り過ぎていくことがいっぱいあったわけ今まで。それが たまたま例えばそれがあかんのちゃうかという声が出たらそうかなと思うことができなくなった時にそれを叩く方がネタとしても面白いからね。
うーん
僕はあの大人になりたいというのはそういう自分のことだけを考える社会ではない国をもう一回構築できるなら僕は大人になりたいな。いや本ですよ。僕はな本当にねあの綺麗事言う男ですけどね。例えば僕がここで NG を出したとするでしょ。ね。そしたらその誰に迷惑かかるかっていうことが自分の中で分かるから NG を出さないでおこうと思うわけよ。それはディレクターにもミキサーにもみんなに関わってて全部が一つそれが全部チェーンのように連鎖してるから成り立ってるもん。聞いてはる人もそれを聞いてはると、それが一つ間違うと、うん、いやまあ例えばテレビでも、まあ、番組下ろされて番組は続いてるみたいなのあるでしょ、
うん
まあ、番組全部終わらなあかんねん、
うん、
と思うよ。おかしいんやということを僕は思うのでぜひこの本を読んでください。大人になるために
そう大人のいない国
ね
そういういろんなことを考えられますから、はい、プレジデント社から
プレジデント社から出ております、
はい、税込み1200円で。
なるほど、
はい、大人のいない国
ぜひ皆さん、
はい、今本屋に並んでおりますので、
はい、いいですね、はい、しんちゃんのこの本を読んだでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで本日2曲目いきます。
はい、山本のり子で古変地。
京都三条ボンズカフェ。この番組は正午年再総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。先週言ってたんですけどね、
はい、
あの電波時計、電波時計ちょっとこういろいろ5万とか結構値段するんですよね。
電波時計って何です
か？電波時計、あの要するにじあの
そこからね、
そうかあのどっかかどっかであの何時報があるやんか、
はい、
117
あ、はい、
あれ通りこうちゃんとまた自分で調整する、
あ
それキャッチして、
へ
だからずっと秒数がそれにそのラジオ聞きながらしてると何も合わせなくてもいい、全部自分で調整するっていう、
へ
それとソーラー電池で電池は減らないっていう、
うん、エコですね、
エコですねその時計は結構値段するんですよね。ところがレジで違うもん買いに行ったらレジに時計が、電波時計がレジで売ってて、しかも1480円、すごい時代が来ましたね電波時計が1480円で買えるという、
え買ってみた、ちゃんとしたやつ、
ちゃんとしてますやん、
ああ
1480円、しかもメーカーがね、
はい、
リニア、どこやねんこれ
分からなかった。
どうちょっとちょっと1480に見えないでしょ。
あ
いいじゃないこれ。ちゃんと時報通り動いてますよ。ということで、えらい時代ですな。本当に便利な世の中や。ということで、この番組目玉コーナーやっと参りました。この時間ね、
はい。
今日も素晴らしいゲストをお越しいただいておりますけれども、まずはおたけびのコーナーから参りたいと思います。皆さんご協力よろしくお願いいたします。参ります。それぞれの人生に学びあり。本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
本日のゲストは大垣書店の平野篤さんにお越しいただいております
。ようこそ。こんばんは。もう歩くブックストア、どう立派なヒゲを蓄えられてどうですか、それ
ヒゲですか、はい、
なかなか似合ってますよね。でも
ありがとうございます。
どうです、特徴生活にね、
ね
なくてならない、
本当にもう本屋業界何年ですか？
30年ぐらいですか。
あ、そうですか。じゃあもう就職そのままずーんとこ
うそうですね、も
う。お、ね、大垣書店と言いますと、もう今何店舗ほど？
21店舗。
21店舗。
ああ、すごいですね。
あの、私のあの、住職してる田舎の、
はい。
なんだっけ、アルプラザという。
ああ、はい。
中にもね、できましたね。
はい、
この活字離れの時代にね。
ねえ、そこですよ。この活字の時代から今ね、いろいろネット情報動いている中で、
はい、
そうやっぱりこの本や、本っていうのはまた独特のこうね、世界が広がりますから、その辺今日はちょっといろいろ教えていただきたい。
はい、
ね、お願いしたいと思いますけども。そのヒゲは何のヒゲに、ものすごい、ヒゲに憧れるんです
よ、ヒゲ。
いや、こだわりじゃなくてヒゲ好きなんだね。伸ばしたら怒られるのよ、うち。
伸ばせないんですね。
どうですか、そのお手入れ大変ちゃいますね。
いや、もう全然ほったらかしです。
そうですか。でも
鼻で時々鬱陶しくなってちょっと切るだけです。
ハサミで。
別にシャレもんじゃないですから僕。
シャレもじゃないんですか。
シャレた人間ではないんで全然。
いやいやいやいや、そんなもう
適当にちょこちょこってやるだけで。
ああ、でも手入れを結構大変、これリンスとかするんちゃいますの。
しません
か。
顔は普通でやってますけど。
なんかあのひげ伸ばしてる人に聞くとなんか。やっぱりリンスとかするねって言ってましたよ。
まあね、あのイギリスの人なんかこうサックをつけて寝ますよね。
はあ。
あのカイゼリヒゲとかだったら。
あ、そうですか。
そういう人はいますけど、も別に僕らは全然関係ない。
あ、そうですか。でも納豆とか食べるのいや家に家に固執してますけど。
こだわりすぎですよ。
すいません。じゃあ今日はね、梶田さんのこの本毎月一回あの梶田さんのおすすめ本の。
はいはい。
今日はこれを梶田さんが大人のいない国。おすすめいただいたんですけど、どうですか、これは大垣書店で今もう並んでますか。
並んでるんでしたけど、どんだけ売ってるかって聞かないでくださいね。
並んでると
。その感じの鷲田さんとか内田さんっていうお二人はきちんとしたあの言葉をしゃべる人かなと思ってます、僕も。
あ、
だからあの好きですね。
なるほど。
特に鷲田さんはあの烏丸のあの昔大谷大学の方にもおられて、
はいはいはいはい、
私どもの本店の方にもうしょっちゅう来ていただいて、
あ、そうですか、
あのそうですね、素敵なおじさんですね。
ね
でも最近なんかテレビで見ると、はい、なんかテーブルの前で お辞儀して謝ってる風景の方が最近多かったんで、あの反対の不祥事で。
そうそうそう、副学長の時ね。
そうそう、
あれは副学長の役割だったらしくて、学長になったらしなくていいんですって。
あ、そうですか。
それが一番良かったことをおっしゃってます。
なんか、
総長になった。
なるほどね。
見てて気の毒でしたね。きちんとしたあの言葉を持ってる人なのに、はい、ああいう形でしか世の中に対して、
はい、
あの姿を見せられないっていうのはすごい辛いだろうなと思って、あ、本当にはもっといろんなことをきちんと話して、
はい、
きちんと伝えたいことがあっただろうにと思いますね。
なるほど。
だからぜひあのそういう本は、読まれるのは僕いいと思いますけど、
はい、ぜひね。これ
は、あれはもうお役ごめんになられたんです、総長になって。
ああ、そうですか。
よかったですね。
いやね、本当にもうマッツンとかこのタムリンとかも今ちょっと学生さんなんですよ。
はい、
本読みますか、あなた方。
本、いや、あのコミックとかはすごい読むんですけど、なんかこう、はい、なんかね、小説とかはあんまり。
ああ、タモリはどうですか。
いや、本はすごい好きなんで、
ですけど、
読みたいんですけど、読む時間が最近なくて読めないんですよ。
こんなこと言ってますけど、
まあね、高校生が本を読む時間がないということの問題は、まあ、あのまた別なところにあると置いといてですね。はい、ただあの本を読みたいという気持ちがそこにあればいいやろうなと思うんですけ ど、 あ、なるほど、あの昔なんでもう言ってもいいかなと思いますけども、
ええ、
その面接とかするじゃないですか。5人ずつぐらいこう人数が多いとやっちゃうんですけども、うん、はい、そしたら大体こう好きどんな本読んでますかとか
も、
一応用意してきてるだろうなということを前提にこっちもまあリラックスさせてあげるために喋りやすいことを振るんですよ、
はいはいはい、
どんな本読んでますかって、うん、5人並ぶと大体みんな賢い本言いますね、大体。
あ、
で聞きながら、うん、普段きっとそれ読んでへんなとか大変ちょっと思ったりしますけども、はい、なるときやっぱ同じようにこう賢そうなこう本が4冊ぐらい並んだんですよ最初に。で最後の一人の男の子が、実は僕本読みませんと、
はい、
ポーンと言って、ただ一つだけ、坊ちゃん読みますって言ったんですよ。もうこれが好きで好きで好きで好きで、
うん、
小学生の頃からもうこれだけしか読まないっていうか、こればっかり読んでますって答えて、これ今もまだこれ繰り返し読んでますって。それは結構ね、感動しましたね。なんかこう久しぶりにあの本の絵見てどうだなっていう、
はいはいはい、まあ、インパクトありますよね、その審査官としても ね、ま
あ、ね、他の成績悪かったから落としましたけども、その子は残念ながら。でもあの帰り際にあのすごいいい話を聞かせてもらいましたと、はい、あなたのような本の読み手がいる限り本というのはなくならないと思うっていうふうに伝えて、あのちょっと気持ちを伝えさせてもらったんですけどもね、まあ、それは一つの象徴的な話ですよ、
はいはい、
みんなが坊ちゃんしか読まへんかったら僕困るんですけども。
いや、しかし本当にそのそれぞれ書籍書物へのアプローチはね、それぞれですからね、
本を読むっていうのが一体どういうことなのかっていうふうに、ね、さっきもちらっとあの始まる前に言ってたんですけども、はい、どれだけの量を読みますかっていう質問よくされるんですよ、
ええええ、
毎月何冊買いますかとか、
うん、
で量的なところで本は測らんといてほしいなってまず思ってて、
うん、なるほど、
で量によって何も表現できないと思ってるんですよ、
は
い、だから、まあ、学生時代に岩波新書をほとんど全部読んだっていうやつもいたんですけども、うん、あのそう読んだ結果がこれやったら別に岩波新書いらんなということだってまああるわけで、だから量じゃないやろなってい
う
やっぱ質だし、で言葉がどの瞬間に取り込むかっていうのがやっぱ違ってて、あのカラマゾフの本とかをこう10年に一遍読んでいくと同じ本じゃないんですよね、間違いなく違う本ですね。これはでそれは活字は何も変わってない、で半目に変わってないし、こっちの背中あってんのかね。だからどう読んでいくかっていう、自分の内側にどう入り込んでくるかっていう受け止める場所が違ってくる、本っていうのは生きてるって多分そういう意味ちゃうかなと。
なるほど。
で本を読むっていうのは自分の中で体内化していく作業なんやろなという気はしてますけど僕は、
はいはい、
あ、なんかあんま面白い
ね。いやいやいや。
また今読まれてるんですね、カラマゾフって。
あのね、新
薬でね、新しいのが出てね、う
ん、だからあれが読まれてるとか、
読まれてるのかどうかわからないけど、
すごく買われてますよね。売れてるんでね。で、カニコウ船が売れたとか、
はい、
ああいった売れ方が、あの、本当のものにたどり着くのかどうかは、ちょっと僕は疑問なんですよ。だから、もっと本当に内発的な動機の中で、あれにたどり着いてると思いにくくて、
はい、
あの、メディアのこう生み出した一つの風景、
はい、
その風景に対してたどり着こうと思う人が、それを手に取っているケースがたくさんあるんじゃないかなっていう。ノルウェーの森がすごい売れた時に、あのカバーの色の美しさが持ってるだけでかっこいいっていう話がいっぱいあって、
はい、
まあ、あの、そんな、それだけで見たんじゃないですよ、もちろん、うん、あの作品が大好きで、あの、面白くて読んだって人はたくさんいますから、うん、あの、僕自身が、あの、良くないとこんなこと言ってる意味は全然ないんですよ、
うん、
でもそういう人も一方でいたっていう事実ですからね。
うん、なるほどね。
だから今のカラマーソンがすごい読まれてるっていうのは怪しい。でそういうことに対してね、やっぱ怪しいというふうに感じ取れるかどうかってすごく大事やと思ってて、その本屋をしていてね、だからこの本の売れ方っていうのは本物かなどうかなっていうことを結構気にしますね。
なるほど。まあでも実際にもう、あのね、あの書店さんとしては、
はい、
まあ、なんかこれ並べたくないよみたいなのも並べなければならないということもあるでしょうし、まあ、それはでも売れなければ売れてなんぼですもんね、ある意味。
あのうち そのスタッフにいつも言ってるのが、例えばまあ100冊の台があって、
はい、
お弁当100冊、その時に、99冊まで、
はい、
悪いけど資本の論理でおいてくれと、
はい、
ただあとの1冊あんたの魂で選びなさいっていうふうに教えるんですよ。
なるほど。
でもしもそれが売れたら、その感動を自分が本屋という仕事を続けていくために礎にしなさいっていう話をする、
はい、
で次それをもう一冊増やしてみいいか、
うん、
でどんどんどんどん増やしていけるのはそれでいい。その増えていく根拠っていうか、その増えていくのを支えるのはやっぱりそれが売れるってことですよね、
はいはい、
支持されるっていう、はい、だからそれが増えていくってすごくいい、
うん、
でも全部を自分の魂で選ばないでねとは言います。
まあそれもちょっとね、まあそうしたい人はまたそれで自分でちっちゃい店を出して。
そうそう、だからそれは、ね、あの僕らがどこまで行っても著者あるいは作品と読み手の真ん中に介在している黒子でしかないっていう、うん、そこからやっぱり一歩も出ちゃいけないというふうに思ってるんですよ。
う
ん、
そういうことですね。
でも現実はものすごいガイダンスを店頭でしないと、もう本を探す力がなくなってきたなっていう世の中自体が。
なるほど。
だから書評のがものすごく増えてます、
はいはいはいはい、
ですから、あのどっかで本を紹介するみたいなものすごく流行るんですよ、うん、で誰々が推薦したとか、
うん、なるほど。
だから今やったら流行りの勝間さんっていうね、
はい、
あのビジネス書でものすごい目指されになって、
はい、
彼女は今度新書で読書術という本出しましたけど、
ああ、
やっぱそういう本の効用を書いてるんですけども、はい、あるいは本の推薦、
なるほどなるほど、
そんなんがすごく売れるんですよね、うん、
はい、でもそれをまた書いた側もドキドキしますよね。でもね、
あの本人が言ってはったのは
、はい、
あのツッコミどころ満載でバッシングをいっぱいされるよこの本はって言ってました本人が。
いや、まあでもあの例えばそのいろんな作者、まあ、梶田さんもね、あの 書籍があったりするわけですけど、この本屋さんどう思われるなとかね、あの昇進もは本出せんよ並べてくれて隅の方に置かれてたらどうしようかなとか思うやんか。
え、でも杉若さん本
出すんだ。だから僕はでも文才ないから読みますけど、読むの好きですけど、
はい、
僕は前も言ってるイラスト集なので、はい、あの文才ないので、そう文字は書きません、はい、
今でもあれですね、本屋大賞っていうのがありますね。
ありますね。
あれはどうなんですかね、
まあ、あれは本屋さん の若い子たちの側から、
ええ、
こう出てきた提案という意味ではすごく面白いと思います、
うん、
でそれがわずか数回の中である種こう、うん、手垢がついてくるような部分も当然あるんですよね、
はい、
人のやることですから、
うん、
でそういったものに対してきちっとそれを排除していく論理までまだ育ってないだろうなっていう印象があるんで、うん、あのむしろ読者によって育ててもらいたいと、
ね、
その本にをこんなものを本屋大賞にするっておかしいっていう言葉がバーッと出てきたら僕は育つと思いますね、この本屋大賞自体が。
なるほど。あの何にしても、あの本にしても本に限らずね、まあ、売れたら勝ちみたいな世界は僕はあんま好きじゃないんですよね。 どっかこう変更に世の中は変更でいてほしいと。だから売れなければ、売れたらそれがやっぱり共感できるんかなっていうことなんかもしれへんけど、まあ安易な言葉の方が読み手のレベルが下がってくると、それは売れると思うんですよね。
そうですね。ね、ひらがなで全部書いてる方が、うん。
だから全部読み手のレベルで売れるわけで、ところがその昔のその哲学書で、ね、早く寝たい時は哲学書を読みながら寝ると早く寝れるなんて言うてですね、だから安易な本、安易なっておかしいけど言い回しが簡単やとすぐ読めるんやけど、それが面白かったっていう評価は僕はあんま好きじゃないんですね、僕的にはですよ。まあいろんな批評はしていいんですもんね、別に。だからなんかもうすっごく売れてるからみんなそれまたそれに便乗して買うじゃない、ね、
はい、
でこの戦略はもう俺はもういらないと思ってるんです、僕が本屋ならそれは本屋できんでっていう話ですけどね。
そういう本があって出版社を持ってるわけです
ね。そうですね、
そうですね、
数冊の売れる本とほとんど売れない本
の中でね、そう
ですよね、
売れない本がほとんどですね、
ね、それで出版社を持ってるわけでね。
だから
売れる本が集中しますよね、みんな同じ本買
う
ん
です。そうそうそう、
だから売れる本がこんなにすごい部数が伸びた時にほとんどみんなもう底辺を徘徊するんですよ。
で、ね、でもひょっとしたらそのあんまり大した内容じゃないんかもしれへんねんけど、わかりますよ、どれと限定しませんよ、でもたくさん買うってことは何かあるんでしょうねというのは僕も信じたいところなんですよね。
あんま信じないんですけどね。全然信じないんですけどね。
どうなんですかそれは。
たくさん売れたことイコール何かあるなんて全然思ったことないですね、僕は。
でも映画化にあったりね。
まあ、それ
はドラマ化にあったりね。
メディアの演出の問題でしかないんで。だからそれはみんなが喜ぶということでやるっていうのと、うん、そこに何かがあるというのは別問題だろうと思ってるんで。
あ、
だからまあそういう意味では変更なんかもしれませんけども。
はい、
ベストセラーイコール良い本なんて思ったことは一度もないですね。
なるほど。
でむしろ読まれないですごい勝負数やけども優れた本って世の中にはもう5万とやっぱあると思いますし、すごく真面目じゃないですか、うん、そういう本って。真面目な本って売れにくいんですよ、今。
売れにくいでしょうね。
本当に読み手自身が問われますから
、はい、
それがしんどいんですよ、
多
分。問われないでもいい読書
する。なるほどね。
あれはなんかちょっと安易やなと思いますけども、
さらっと読み切れてしまってね、いう感じの
わーって共感して涙が出てシャンシャンって感じですよね。
うん、なんかそういうでもまあほんまは僕はそのなんか一本線あるなんて全然思ってへんけど、一応フォローしとかなあかんかなと思って言うたんで、でも本当にそれはちょっと読み手側の、僕映画に関してもねそう思うんですわ。映画の見る側のレベルは低いので、しょうもない映画流行るわけよ。リメイクも流行るし、もういらんねん、リメイクも。リメイクするから才能がないからリメイクするんやね。ね、新しい独創的なものがないからリメイクして、しかも名作をリメイクできる時代になったからね、これ困ったものですよね。そこはさらっとあかんねん。もういつも言ってますけど。まあ、本土関係ないかもしれない。なんかそういう見る側、読む側がどんどんと、まあ言うたらレベルが下がってきてんちゃうかなっていう気がする。まあそこを押し量れへんねんけど、多分そうちゃうかなっていう気がするんですよね。まあ売れた方がいいんやろうけども、ね
まあ、タイトル勝負みたいなとこありますか今。
ああそうなんですか。
そうですね、
ね、タイトルさえ良ければ売れるみたいな。
タイトルさえ良ければ売れる。
ああ割とね昔から
良いというかね、うん、引きつける、
引きつけられる、
まあ、土木を引くタイトルをつけるのが非常に上手い編集者が昔青春出版社でどころにあってですね、うん、多分その人あたりぐらいからずんずんとそういう話が広がっていって、
はい、
タイトルの妙っていうんですか、サラダキャワっていう話がありますよね、はいはい、あの本があれをタイトルで、そういえばなんであれサラダキャワって泣いたってんだろうと思った人はもう術中にはまってるわけですね。
なるほど
で読み出したらものすごく文章簡単なんですよね、
はいはいはい、
だから管理会計の本としてはすごくよくできてますよね、うん、でもまあ突っ込んでったらまだまだ突っ込まなあかん内容は他にあるはずなんですけども、
はいはい、
まあでもそういうタイトルの妙っていうのはいっぱいありますね。
なるほどなるほど。ちょっとコーナー後半は、
はい、
ちょっと今後のこのどうですか、おすすめ本っていうかこう読まない人も の楽しい本の選び方みたいな。なんかちょっとそういう、手始めにこのマッツーにこれから読んだらみたいなとか、そんなんを聞きながらちょっと後半を進めたいと思いますけど、こう一曲挟ませていただいていいですか。
はい。
はい。
はい、加藤登紀子で、時には昔の話を。本日のゲストは、大垣書店の平野篤さんにお越しいただいております。
はい、ありがとうございます。もう本当にね、私もしょっちゅう大垣書店は寄らせていただいて。
ありがとうございます。
あの、でか、なんかあの、なんですかね、まあ雑誌もそうでしょうけど、
はい、
なんでしたっけ、あの、段階を踏んでパーツが揃っていく、何シリーズでしたっけ、
ね、パートワーク。はい。週刊単位出てくるパートワークですね。
ね。
はい、
今例えばフェラーリとかね、
はい、
あのその歴史を読みながら模型を作っていくってやつ。
ああ、CM とかでなんか見るとちょっと欲しくなります、ね。
であれあれ第1号の時はすっごい宣伝するんだけど、
はい、
第2号からそのまめにこう本屋行った出たわみたいなんでねパーツ揃えていくんですよ。で僕バイク乗るもんで、はい、バイク乗る時があったので一番でしょおっとこれはいかなかんと思で計算したらね。ものすごい高いプラモデルなのね。冷静に判断すると。よう、できとるわ、考えあるわ。ね。
そうです。
あれ。
パーツ。週刊単位で出てくる雑誌ってみんなそうなんですよね。あの、小学館があの、日本のお寺を撮ったやつです、ね、あれ、面白いじゃないですか。結構簡単に、こう、パパッで安いしと思って買ってた。前回買ったら結構4万ぐらいするんですよね。
そうですね。
ね4万出して、これかってこう、逆に思いますよね。
なるほどな。あのバイクとかフェラーリとかね、うん、船とか、
はい、
あのそれから何でしょうかね、いろいろあるじゃないですか。あれね、完成したら17万ぐらいのプラモデル、そのたんびにパーツちょっとにね、本当に。だからもう2号か3号ぐらいでやめてしまうんだな。
なんか1巻は安いんですよね、ちょっと。
そうそうそう。その後ずっとその倍やね。そのパーツの第1号だけ。あのちょっと多めにパーツ入ってるけど、それが次がちょっとずつちょっとずつないの。でそれ作ってる間に次のシリーズがもう出るんや。だからあもうそっちも作らなあかんやとか思うな、あれ。単純な人はですよ。まあそんなんもありますね。なんかもそれにこの頃まあその大垣書店さん、何どこ吹く風と思ってはるかもしれませんけど、古本屋というかそのね体制も変わりますよね。なんかこう古本屋でちょっとこだわった古本屋さんがあって、まあ、それはそれで楽しかったけど、最近なんかもうすごい古本屋が、古本屋っていうか、
新古書店って
言われる、ね、新古書店ですからね。
ブックオフっていう名前とか、あんまり言うていいのかどうか知
らないけど、私ひたすら隠してたんですけど、いやいや、本当私ね、あれもね、まあ、微妙なとこなんですよ。もう、実は、あの、新、何、ね、お乳のやつ、
はい、
最新版で読みたいと思うんだけど、でもひょっとしてあっちにもあるかなとか言ってしまったりね、あっちに出るまで待とうかなとか思ってしまうのよくないんですよ。でも色微妙なんですよ、あっちに並ぶ時の、ま、
本質的にはその本というものが何度も読み継がれていくっていう点においては別に間違ってはいないと思うんですよ。いわゆる第二市場っていうのが成立して、
はいはいはい、
もともとそれはあの古本屋さんっていうね文化がちゃんとあって、で古本屋さんはいわゆる古本屋さんと新古書店という言い方で分けて語られますけども、その新古書店さんっていうのはその本の内容よりももともとついてた定価がいくらやったらこの値段で売りなさいっていう感じで、もう非常にシステマティックに本の値段っていうのを決定づけていったりしてるっていう売り方 で古本屋さんっていうのはこの本は初版でなって誰々が書いてもう絶対ないんだよ、だからこれは10万円なんだよとか、そんな風に決まっていきますよ ね。だからその値段に対するこう論理が全く違うんですよ、うん、
なるほど。
だからそのセレクトショップっていう点においてはもう、はい、いわゆる古本屋さんの方が圧倒的にセレクトショップとしての機能が高いですね、
う
ん、だからもう選んで、
そうですよね。
で新古書店さんの方は受け入れたものをともかく一般受けするものはどんどん習いましょう、で売れへんかったらそれはまた違うと思っていきましょうって、
なるほど。
だからそれもちゃんと二次利用にはなってるんですけれども、
はい、
あのどちらが面白いかと言われたら個人的には僕は風呂屋さんの方が面白くて、
そうですね、
年間3回ある京都の古書市は欠かせないですね、もうじきまた11月10月の後半からありますけども、やっぱり行くと、まあ、こういう新刊本屋さんに勤めておりながらこういうことを言うと怒られますけど、古本市行くとやっぱワクワクしますね。なんかもう本当宝庫ですね、古い本って、今も今だったら出せへんやろな、こんな本っていうものがいっぱい出てた時代があるんですよ。
はいはいはい。
でその時代が違うために出版物ってのは支えられる構造が違ってる。だから少なあのみんなが買ってくれるどんどん気まじめな本でも、はい、あの若い人はご存じないから、与謝野鉄幹っていう人が、はい、あの妻をめとらば咲いたげてっていう歌を歌ってますよね、はい、妻をめとらば咲いたげて耳うるわしく情けあり、知らんやろな、
いや全然わからない
です。その奥さん選ぶんやったら、その耳うるわしく見た目にも美しい、で咲いたげて頭よくってで情けが、
うん、
でそんなの嫁さんに選べと。
なるほど。
好き勝手なこと言ってます。男の論理やけどね。なかなか素敵なんですけど。でその2番に、2番というかその次に来るのが、友を選ばば書を読んで、で陸部の狂気、支部の熱と続くんですよ。
分
からんやろ。
全然分かんない。
その友を選ばば、友達を選ぶんやったら、書、を読んで本を読んでることまず。それから陸部の狂気、支部の熱。陸部ってのは6と4と6。60% と 40% ってね、意味なんで、 60% の狂気、つまり社会正義とかその正しさやね、そういうこう気持ちを持つこと、分かりやすく言うと、
はい、
で 40% の情熱熱いってのは、だから情熱があって社会正義の気持ちがあって、で当たり前やけど本読んでることっていう時代があって、ものすごく世の中は本を読むことをもうとも一番最初前提に置いてた時代があって、でそういう時代背景の中で書生さんっていうのはものすごく世の中が大事にした時代からね、書生さんといえばもうこれからの国を作る人なんやと、だから大事にしないかんと言って、書生さんっていうだけでもうご飯食べて食べって言ってこうやって、今の学生と随分違うんだけど、でそういう時代にあの置かれてる本の位置っていうのはもう全然今と違ってて、
はい、
もっと高いところに置かれていて、あの本またぐなとかね、
なるほど
ね、活字またぐなっていうことを教えられてたし、ね、僕らもまたいだいかんって、
はいはいはい、
そういう時代にだーっと生み出されてきた本が今の古本市行くといっぱいあるの、はい、
これね古本市をね、まあ、一回行かなきますよね、
あもう行かんといけ
ませんね、これももういろいろ語っていただく中でもやっぱり一回行ってみて、
うん、
ね、本当にそういうものを体験すると、それはブックオフとはちょっとわけちゃう、それはやっぱり価値があるものを、
ね、どっからやっぱ出会っていくことが大事ですね、
お話は尽きないわけでございますけどね、またヒロンさんまたいろいろとご指導いただいて、この
ご指導はできませんけど
いろいろ教えていただきたいと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは大垣書店の平野篤さんにお越しいただき
ました
。
ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
ということでね、タモリ、
はい、
今日も時間なくなっちゃったけどね、
はい、
あのとりあえずはですね
、はい、
僕思うんですけど、ね、やっぱりね、あなたね、あの今度オーストラリア留学期、
はい、
これやっぱシリーズも大事ですけど、ちょっとスペシャルで時間を取ってまとめていろいろねやってみたいと、はい、もう今日もちょっとその話を聞こうと思ったんですけど、
はい、
今日はもう本に関して面白い話いっぱい出ましたんでね、ちょっと時間押しましたので、またタモリンタイムを取りたいと、はい、いえとんでもないですよ、とんでもないですよということで、あっという間の1時間でございましたけれども、はい、
はい、この番組は京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八ツ橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました
ね。ということでタモリ、
はい、
よろしくお願いします。そして来週はもうライブでございます。8時半から。
そうですか、
はい、ね、もう月末でございます。
知りませんでした。
はい、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
マッツンでした。
タモリンでした。
新章でした